学講座19112回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は産科救急の現状と課題について、東邦大学産婦人科学講座准教授早田英二郎さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
本日は産科救急の現状と課題というテーマでお話をさせていただきたいと思います。まず、我が国の医療環境は国民皆保険、フリーアクセスなど欧米とは異なる点が多く、それは産科の診療においても同様です。欧米における分娩管理は、そのほとんどが周産期センターなどの大規模病院に集約されておりますが、我が国では全ての分娩の約半数が19床以下の有床診療所で管理されています。分娩の多くは正常な経過、もしくはある程度の範囲を超えない経過をたどりますが、出血多量によるショックなど正常な経過から大きく逸脱した場合は、有床診療所での管理は困難となり、速やかに然るべき工事施設へ搬送する必要があります。現状の限られた医療資源の中で良好な周産期予防を維持するためには、各医療機関における初期対応や勤務しているスタッフへの教育と工事医療機関への搬送システムがいかにうまく働いているか、また働かせることができるかが重要な課題であります。一つ目に、我が国の妊産婦死亡の現状についてお話しいたします。20世紀半ば以降の高度成長期あたりまでは主に自宅での分娩が主でありましたが、その後分娩場所が助産所や診療所へシフトしていきました。それとともに妊産婦死亡は著名に減少し、1990年以降は先進国に並ぶ低さになりました。我々分娩に携わる医師は防ぎうる妊産婦死亡を一人でも減らすべく努力を続けております。2010年から日本産婦人科医会が妊産婦死亡報告事業をスタートさせ、妊産婦死亡となったすべての患者様の詳しい経過を報告していただいております。報告された内容は妊産婦死亡症例検討評価委員会によって解析し、報告書を作成して当該施設へフィードバックするという仕組みになっています。この事業が始まってから毎年40例以上の事例が報告されていましたが、2020年以降は年間40例を下回ってきています。昨今の分娩数の減少を加味すると、10万分娩あたり3から4名程度の妊産婦死亡率ではないかと考えております。妊産婦死亡の原因で最も多かったのが産科危機的出血であり、これは全体の約4分の1を占めます。次いで頭蓋内出血、心肺虚脱型羊水塞栓症、心大血管疾患、肺疾患、感染症と続きます。年次推移で見てみますと、2010年には産科危機的出血が約3割を占めておりましたが、現在は約 10% 程度まで低下してきています。その一方で、妊娠後期雑症候群に関連の深い頭蓋内出血、急激に重篤な状態に陥る心肺虚脱型羊水塞栓症、心大血管疾患、激症型 A 群溶連菌感染症などの感染症や肺血栓塞栓症などの頻度は横ばいで推移しています。二つ目に、医師や医療スタッフ個人にかかる課題についてお話しいたします。患者の急変対応は座学や知識だけではありがたく、日々のトレーニング、シミュレーションが重要であります。妊産婦に対する急変対応の実地教育を推進するため、2015年に母体救命普及協議会 JCMELS が発足しました。この協議会が運営するシミュレーションコース JMELS は全国に広がり、現在1万6000人を超える医療従事者が受講しています。年々産科危機的出血による死亡事例数は減少傾向にありますが、 まあ、その中でも、弛緩出血や産道壊死症、子宮内反症のような、日々遭遇することの多い出血原因での死亡例は、著名に減少しております。これは、やはりこのようなシミュレーションコースの普及の成果が現れてきていると考えます。しかしながら、2020年、2021年の産科機器的出血による妊産婦死亡の比率がまた増加傾向になりました。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、シミュレーションコースの開催が停滞したことが原因の一つではないかと考えられています。シミュレーションコースは一度受講すれば良いものではありません。実臨床に活かすためには、繰り返し院内でもシミュレーションすることや、インストラクターとして活動しながら技術の再確認を行うなどの反復が必要です。次に、各医療機関レベルで行うべき課題についてお話しいたします。各医療機関の医療安全の視点から、どのようにチーム医療を増築し、救い得る妊産婦死亡をゼロにするために、我々ができることを考えていきたいと思います。まず、ご自身の施設において、どの程度までの急変に対応できる能力があるか把握することが第一歩であります。例えば、診療所などの一次医療圏で産科機器的出血が発生した場合、血液検査や輸血などの対応が困難なことが多いので、早めに高次医療機関へ搬送する必要があります。また、総合病院や周産期センターにいても、例えば脳出血や高エネルギー外傷などが発生した場合に、脳神経外科や三次救急の対応能力がないような時間帯、もしくは施設の能力の場合には、他の医療機関へ搬送する必要があります。そのため、自分の施設でどのような疾患に対して対応可能か、どの重症度まで対応可能かを明確にし、チームで共有しておく必要があります。さらに、緊急検査への対応状況。例えば、日中と夜間にどこまで検査ができるのか。できるとしてもどれぐらい時間がかかるのか、輸血が必要な場合の備蓄はどれぐらいあるのか、院外から輸血を取り寄せる場合にはどれぐらい時間がかかるのか、など、緊急事態に備えて準備し、情報の共有を行う必要があります。まあ、こういったことをリストアップすることにより、ご自身の施設で安全に対応できる疾患や重症度が明確になり、結果的に妊産婦の安全につながると考えます。医療施設内における急変においては、ラピッドレスポンスチームの導入が進められています。ラピッドレスポンスチームとは、あらかじめバイタルサインなどの生理学的基準の異常値を定め、異常が認知されれば、急変対応に慣れた医療スタッフが、すぐさま治療介入を行うチーム作りのことです。総合病院では、こういったチーム作り、システム作りが存在するところが多いですが、産科医療の現場ではなかなか運用されていないということも少なくありません。ご自身の施設にラピッドレスポンスチームというシステムやそのチーム作りがあるのか、そういったチームが病棟に駆けつけるまでのシステムはどうなっているかを一度確認することが重要でしょう。診療所や産科、単科の病院では、急変時にそういったチームが駆けつけるようなシステムを構築することは困難であります。しかし、一次施設においても、初期のバイタルサインの変化などの異常を認知して、異常が発生した場合に医師が評価し、早期に処置可能な高次施設へ搬送することで、患者の状態の重篤化や心停止を防ぐことが可能となります。妊婦においては、搬送先医療機関への判断に有用な、早期警告サイン8項目というものが、妊産婦死亡症例検討評価委員会から提唱されています。これは、心拍数、経皮酸素飽和度、時間あたりの尿量、収縮期及び拡張期の血圧、呼吸数、意識レベル、体温からなっており、明らかな異常値よりも少しマージンをとって、早期警告サインという数値が設定されています。この基準値を外れた場合の時は、医師に報告し、スタッフを集め、搬送を考慮するなど、各施設の体制に応じたアクションが取れるようにシステムを構築することが可能だと考えます。このように、ご自身の施設の対応能力を評価した上で、高次施設への搬送基準を決めておくことが重要であり、 疾患や緊急度によって、どの施設に搬送を行うか、どのような連絡手段を講じておくかを再確認することが重要です。また、ご自身の施設から搬送までにかかる時間も把握することが重要です。具体的には、救急要請を行ってから救急隊が到着するまでの時間、救急搬送を決定した後、ご自身の施設で搬送までに準備すべき内容とそれにかかる時間、搬送先施設までの移動時間などを把握することで、より安全な搬送のタイミングを決定できます。ご自身の施設のみならず、公的医療機関との連携で搬送時の申し送りのフォーマット、様式などを決めておくことも重要です。搬送を受ける公的医療機関においても、搬送患者の病態を把握し、産科だけで対応可能なのか、関連する専門診療科の応援が必要なのか、手術室の準備や輸血の準備が必要かなどを搬送時の申し送りから事前に判断し、準備をして受け入れることが可能です。で、最後に、地域における搬送システムにかかる方についてお話しいたします。これは、地域の特性を踏まえて、地域全体で取り組むべき課題であります。東京を例にとりますと、これ2008年、都内で搬送先の選定に時間を要し、不幸な天気を取った妊産婦の脳血管障害の事例が複数発生いたしました。消防庁と厚生労働省は、救急搬送における医療機関の受け入れ状況の実態調査を行った結果、2008年時点では、周産期領域の救急搬送では、全体1万6千件のうち、約1000件で、現場での医療機関の選定に30分以上要していたことや、医療機関の選定困難な症例が、首都圏、近畿圏などの大都市に多く見られることが明らかとなりました。このため、2009年10月に消防法が改正され、各都道府県に消防機関や医療機関などが参画する協議会を設置するとともに、救急搬送及び受け入れの実施に関するルールを策定することが義務付けられました。東京都では、周産期医療協議会というものにおいて、現在の周産期医療システムを維持しつつ、緊急に母体救命措置が必要な妊産婦に対して、救急医療と周産期医療の連携により、迅速に受け入れ先を確保する新しい仕組み、スーパー母体搬送というシステムを2009年からスタートさせました。このシステムでは、搬送元の施設の近くにある救急医療機関で患者を受け入れることが難しい場合でも、患者を必ず受け入れるスーパー総合周産期センターというものが設置されています。システムが浸透するにつれて、搬送件数は年々増加し、近年は1年間に約250件でだいたい一定しています。出生数が年々減少していることを考慮しますと、搬送事例の発生割合は増加しているというふうに考えます。東京都や大都市圏以外の地方医療圏においては、そもそも出産ができる医療機関が減少傾向にあること、搬送先となる医療機関が極めて限定されていることが、これは根本的な問題になっています。産婦人科医の過剰な労働時間、過酷な労働内容を背景として、分娩を取り扱う産科医師が減少傾向にある上に、2024年度から導入される働き方改革制度により、小規模な医療機関では24時間の診療体制を維持できなくなることが危惧されています。大規模な医療機関でも医師の確保には難渋しているところが多く、分娩取扱医療機関は集約化されていくことが予想されます。今後、妊婦さんたちへの医療のアクセスをどう維持するのか、緊急時の搬送先をどのように確保するかの課題は、特に地方の医療機関において重大なものとなるだろうと考えます。まとめますと、妊産婦死亡をゼロにしたい。これは産科医療に関わる医療医師、看護師、助産師と誰もが思う目標でありますが、現実にはどうしても救えない命も存在します。しかし、少なくとも救い得る妊産婦死亡をゼロにすることは、我々の日々の努力で可能だと思っています。妊産婦死亡を減少させるためには、妊産婦死亡の現状を把握し、それに対して個別に対策を立てることが必要です。 妊産婦の急変をいち早く認識し、初期対応を行うことが、まず重要でありますし、このような個々の疾患や対応を熟知することは基本でありますが、個人のスキルを上げるだけでは限界があります。そのため、分娩に関わる医療従事者のスキルアップのみならず、多職種がチームとして対応することが大切になり、病院での妊産婦急変時の初期対応に対するシステムや搬送基準などの策定も重要です。また、地域においても、救命救急に対するネットワーク作りの仕組みが大切です。搬送する側も、搬送を受ける側も、どちらも搬送を意識した管理や、お互いを意識した搬送が重要であり、搬送を受ける側も状況に合わせて、自らの施設のパワーをフルに使えるようなシステムが求められます。以上です。
今日は産科救急の現状と課題について東邦大学産婦人科学講座准教授早田英二郎さんにお話しいただきました。なお、この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。
ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時からの第一放送は医学・薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。